皆様、おはようございます。そこに座っていて、今日は静かな集会かなと思ったら、ここに立つと大勢いらっしゃってびっくりしたんですけども、共に御言葉を拝せる恵みを期待しつつ向かってみようと思います。先ほどのお証も、日常の様々な出来事の中で神様が生きて働いておられることを見つけることができる幸いを教えていただきました。まあ、いろんなことを、自分のやった悪行も含めて思い出させていただきました。悪行から、披露するのはまずいかなと思うので、ほっとする話を一つ。船橋北口の十字路の角に、比較的高級なレストランがありますけども、めったに行かないんですけども、まあ、巨大姉妹と、なんかお祝いってわけじゃない、ご苦労さんを兼ねて確か行った時なんですけども、その夜、まあ、クリスチャンの集まりですので、食事の前に祈ったんですね。すると、若いウェイトレスさんがニコニコして、クリスチャンですかって結構大きな声で声かけられたんです。仲間がいて嬉しかった、という一コマだったんですけども、大丈夫かなと思いながら、なかなか行けないんですけども、この町にも多くの死の民がいることを、知らされて、感謝いたしました。さて、悪行の方はですね、日曜学校の成人クラスのテキスト、私が教師の先生方に推薦してるんですけれども、とんでもない、私にとってはとんでもなくて、でもとても大切な本を紹介させていただいたんです。どうとんでもないかというと、もう随分前なんですけども、中古の本を売っている本屋さんは昔よく行ってたんですね。すると一角を見るとキリスト教書の出版社が出した真新しい本が数冊並んでたんです。で、それら今も私の宝物なんですけども、読みやすい本もありましたけども、キリストについて書いてある本で、これ絶対いい。そして巻末でそれを書いた米国の先生がバプテストと書いてあったんですね。これは絶対買わなきゃと思って、その中でなくならないようにと祈りつつ一冊ずつ買っていったんですけれども、その最初に買った本がですね、あまりに難しくってもう読むのやめようって3回挫折した本なんです。ですから、これを推薦するのはとっても、でも前後、何度挫折してもチャレンジしてこの素晴らしい、キリストの素晴らしさを、知ってほしいと思って、あえて推薦させていただきました。で、クラスの様子を先生に、伺ったらですね、結構みんな、よく発表してくれるし、よく理解してるよという、好評を聞きまして、すごいなぁと。船橋教会のレベルを、高さをですね、恐れ入りましたという、挫折者が出てきました。どうしましょう、もうやめましょうかと言われるの、覚悟してたんですけども、見事に乗り越えて、イエス様の、元にある宝を、踏んで分かち合ってくださったということを聞いて、とんでもない教会の牧師になってしまったと、恐れ入りつつ、感謝いたしました。さて、今日は、使徒の働きの17章にしか出てこないですね、名前は。一人の、婦人のことを見ていきたいと思います。以前の聖書ですと、ルデア。今の聖書では、元の発音に、より近いようにということで、リディア、という名前が、 女の名前です。聖書の箇所は使徒の働きの第16章の11節から15節に出てくる女性です。パウロは幻を示されて小アジアから、海を渡って、対岸のバルカン半島の付け根にあります、今も名前がありますけども、マケドニアという地方に行くようにという、幻で示されて渡っていきます。そして、船で、出発して着いた港のすぐそばにあった町での出来事をこの箇所は記しています。この箇所を拝読してお祈りいたしましょう。ルカのすみません使徒の働きの16章の11節から15節を拝読いたします。新約聖書の267ページです。ルカ、すみません、使徒の働き、16章、11節から15節。私たちは、トロアスから船出して、サモトラケに直行し、翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行った。この町は、マケドニアのこの地方の主要な町で、植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在した。そして安息日に私たちは町の門の外に出て祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をした。リディアという名の女の人が聞いていた。テアテラ氏の、紫布の商人で、神を、敬う人であった。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。そして、彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けたとき、彼女は、私が主を信じるものだと大思いでしたら、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせた。少し飛びますけれども、パウロこの後伝道活動の時にトラブルに巻き込まれて、投獄されて、釈放されるんですけども、この章の40節に、残りの一つの言及があります。40節。牢を出た二人は、リリアの家に行った。そして、兄弟たちに会い、彼らを励ましてから立ち去った。天の父様、神様が心に、止められ、用いられました。一人の女性を通して、あなたの恵みを、そしてあなたの恵みに応答する幸いを共に見ていきたいと願っております。ご聖霊の導きの中で、ここに集われる方々一人一人も、神様の導きや働きかけに、気づき、またお答えできるように、またそれを覚えて感謝するものとしてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読んだ通り、使徒の働きを書きましたルカは、この伝道旅行に同行していましたので、一人称で私たちと書いて、 その現場に居合わせたことを証ししています。小アジアの西の端にあります港トロアスから船で出発し、対岸のサムトラケにまっすぐ船は進むことができました。そこにも神様の助けがあり、そして翌日町ネアポリスに着き、そしてここで伝道しようと導きをいただき、いつものように安息日、ユダヤ人やまた神様を恐れる異邦人たちが集まっている場所で、聖書が予言している救い主がキリストであるということを伝える機会を得ようと、まず伝道の手始めの働きを開始しました。ユダヤ人の男子が10名いたらの街道という組織があって、そして決まった場所で礼拝を捧げることになっていたんですけども、人数が足りないとどこか場所を見つけて集会を持つということが常でした。回廊がないんだということに気づいたパウロたちは、おそらくこの辺で集まりを持っているだろうと思われる場所、あるいは人々に聞いてそこに集まってるよという情報を入れたからかもしれませんけれども、彼らが集まると予想されている場所に早く行って座って待っていました。数日滞在した後の安息日です。13節をもう一度お読みいたします。そして安息日に私たちは町の門の外に出て、祈り場があると思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まってきた女たちに話をしたと。パウロたちが、パウロ自身がユダヤ教の正規の教師であるという自己紹介をすればですね、どうぞお話しくださいということになります。相手は女性婦人たちばかりだったんですけども、彼女らに聖書からキリストが救い主であることを証ししました。さらにパウロは十字架の予言、復活の予言を引きながら、まあ、はるかユダヤの出来事ですけれども、この方が救い主であるということを聖書から証ししたはずです。そこに集っていた女性の一人がティアティラ氏の紫布の証人で、神を敬う人であったリディアという婦人でした。ティラ、これは黙示録の7つの教会の一つがある町ですけども、様々な、製品を作っている場所でした。肥沃な平原地帯、まあ、小アジアの西側の地域です。ですから、海岸沿いに迂回するか、船を使うか、パロたちが通った道ですね。そうすると、近いんですね。そして、このティアティアで作られている織物、高級品であります紫布を売って商売していた女性です。 ティアティラの出身ですけども、まあ、商売のためにピリッピにもう家を設けて、そしてこの町で売っていたという立場です。まあ、どんなイメージか顔形はわからないです。しかし類推できることとして、まあ、商売を営む女性、まあ、たくましい知恵深い女性であると同時に、扱っている品物は、まあ、貴族階級の人たちが着るものです。高級品です。まあ、それを売り買いするということは、それなりの財力を持ち、それなりの、許容を持ち、才覚を持っていらっしゃる、まあ、人々からは一目置かれる立場の女性だということを想像することができます。同時に14節には神を敬う人であったとあります。まあ、神を敬う異邦人は街道がある、まあ、ユダヤ人のところの礼拝所で聖書を学ぶような人たち、聖書を学び、聖書の神を信じている。しかし、まだ、まあ、割礼を受けてユダヤ人となるまではいかないけれども、求めていた、人の、まあ、女性は割礼を受けないんですけれども、そういう立場の、婦人だということがわかります。14節の続きに、主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに目を留めるようにされたと。いつも聞いてきたお話とは随分違うことを話す先生だなと彼女は印象を持ったと思います。これまでのパウロの伝道の様子を見ると、初めて聞く聖書の教え、他のユダヤ教の教師たちが語るのと違うと。まあ、それで伝統を破壊しているという警戒心を持つか、聖書はこう言っていたのかと言って興味を持って求めるかということで、分かれて、人々は分かれていきました。そこに神様の導きがありました。こんな話は聞いたことがないし、よくわからないというんではなくて、あ、これが聖書が言ってることなんだということに気づくように彼女を導かれたんです。そして彼女はこのチャンスを生かしました。聖書が分かった時に、まあ、これは深入りしたくないと言って離れる人、反発する人もいる中で、求めてさらに知りたい、信じたいというように神様が働きかけている導きに彼女は従ったのです。この短い紹介の中で私たちが得られる情報としては、このフィリピの町では信仰の友、共に礼拝を守る人たちが少なかったということです。ということは、聖書を学び、礼拝を捧げるのに、あまり良くない環境だったということです。教会があればですね、今に当てはめますと、集まって、そして、ともかく集まれば聖書の話を聞けます。でも、集まる人は少なく、場所もなく、そして定期的に教えてくれる指導者もいないと。まあ、そんな地方で、まあ、地方というか町なんですけども、そんな地域で、それでも求め続けていくという中にあった彼女を、パウロたちに会わせてくださったんです。 パウロはあちらこちらに奔走していましたから、なかなか会う機会がなかったんです。その中で神様は忠実にこの河原で毎週礼拝を捧げていましたルデアを顧みてパウロに会わせてくださったんです。神様はそのように求めるものに道を開いてくださいます。そして聖書の教え、語られる教えに気づいて信じるように導かれるのは神様の恵みですけれども、同時にそれは私たちが決断を迫られる、そしてこの町においては迫害も予想されました。そんな中でも信仰を守り抜く覚悟もできる、そんな彼女を見込んで神様は導いてくださったんです。私たちはキリストに触れる、キリストを知る機会をぜひかけがえのないものとして掴み取ってほしいんです。はっきりすることはあります。神様は求めるものに真実に応えてくださることです。それはいつ来る機会かわかりません。教会に集っていて、漫然と礼拝を捧げて、今日もわからなかったな、今日も難しかったな、と、難しい責任の大半は私にあるんですけれども、その中で、時にピンとくるお話が来るかもしれません。その機会を捉えてください。そして諦めないで求めていただければと思うんです。もう贅沢なお願いなんですけども、お願いいたします。集まることをやめたりしないで励まし合って、ますます励もうではないかと、ヘブル人の手紙の10章にありますけれども、ぜひこの機会を求め続けていきましょう。神様は必ず救いに導いてくださり、その信仰を祝福してくださいます。彼女は主を求め続けて神様の恵みをいただきました。このことは私たちにも当てはまります。第二に覚えたいことは、彼女はこの機会を捉えて、神様の導きに従って進み出たということです。彼女は聖霊の導きに従いました。14節の最後の言葉から15節の冒頭まで読みます。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。そして彼女とその家族の者たちがバプテスマを受けた時とあります。もう簡単にしか記してないんですけども、バプテスマを受けたということは、彼女がイエス・キリストを知り、信じ、そして告白し、そしてバプテスマを受けませんかという勧めに応じて、決断して、また、彼女は家族にも証しして、同じように、パウロを、の話を聞くように、おそらく、祈り場か、あるいは、祈り場に、あるいは自宅にですね、招いて、聖書の話を伝えてもらったんだと思いますし、彼女も証ししたんだと思います。その中で、どれぐらい時間がかかったかわかりません。まあ、パウロはあまり長く滞在しないので、数日間だったんではないかと思いますが、彼女の祈りと証、そして、パウロたちの働きを通して、家族の者たちも信じて、バプテスマを受けました。 人の人が捉えた御言葉が大勢の救い、家族の救いにつながっていったんです。そしてこの家族に証しして、家族が救いに導かれたことに加えて、彼女は主の働きのために貢献する、役に立つことを求めました。もう15節のことはもう1節だけで、あの4行だけなんですけども、あのものすごい証しが詰まっていますね。バプテスマを受けたとき、こう書いてあるんですね。彼女は私が主を信じるものだとお思いでしたら、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせたとあります。聖霊の導きに従ってキリストを信じ告白しバプテスマを受けたで終わってなかったんですね。3番目に覚えたいことは、主の働き、主の器を助け続けたということです。この彼女の言葉には商売人の面目躍如という感じですね。私はこんなこと言ってもらうんですけど、ぼーっとしているものなのでですね、こんな女性に、良くも悪くも捕まったらもう虜になってしまうなっていうか、もうはいと言うしかなるように追い詰められるなと思います。頭が良くないので、断れなかったろうなと思います。それを悪用して私を支配しないでくださいね。まず、これ伝道者に対してですよ。私が主を信じるものと思いでしたって言ったら、はいとしか言えませんよね。この条件つけられたら逃げられません。そして、私の家に来てお泊まりくださいと。つまり、不便でまた、お金がかかる場所に、いて、男性ばかりの不自由な中で生活しながら伝道するのはと、当時教会の支援はもちろんありましたけども、パウロたちはなかなかと支援が届かないので、自活しながら伝道するというのが常だったんです。パウロはテント職人の働きを持って糧を得て働いていましたけども、そのために時間を取られます、手間を取られます、疲れます。でもそうするより も私が生活面倒を見ます、宿を、また食事を、必要なものを提供しますから、私の家にを本拠地としていっぱい伝道してくださいという申し出です。パウロは女性の家だから、女性たちの家だから、男性がですね、入り浸るましてや宿を、提供されるというのは、周囲の、誤解を生むかもしれないし、お客さんを迎えるときにですね、どうして男性がいるんですかというふうに警戒されるかもしれない。いろんな不利なことを彼女に負わせるかもしれないので、遠慮していたはずです。でも、リリアは自分がバプテスマを受けるまで、この自分が、パウロたちに宿を提供できればということを、願いつつ、タイミングを計っていたと思われます。一遍断れたらですね、なかなか次申し出しにくいですよね。 イエス様を信じてまだ関係がうまくというか十分でない時にですね、提供されたら、いや、お世話になることはできませんとバサッと言われておしまいだったかもしれません。実際断れたのかもしれません。しかしもうバプテスマを受けて教会のメンバーとなったわけです。そして40節を見ますと、もうそこに兄弟たち集まってたとありますから、ここが家の教会、集会所になっていくわけです。まあ、それだけのスペースもありますし、また、信頼関係も、できているわけです。ですから、タイミングをしっかりと見計らってたという点でも逃げられません。というか、お願いしますとしか言えなくなります。しかもですね、彼女は謙遜に、熱心に、願いました。まあ、ユダヤ人っていうのは、ギリシャ社会では、どちらかというとよそ者とされて、あまり高く見られません。ですから、パウロたちに、夫人ですからという部分はありますけども、そこまで、低くなる必要はなかったかなと思います。しかし、懇願しとあります。お願いします。お願いしますと。何度も何度も身を低くして、申し出たんです。これもまた逃げられませんよね。一回二回断っても、何度も願うと仕方ないかというふうになっていくと思います。そして最後、無理やり。無理やりです。どんな無理やりかは書いてないんですけども、パウロが躊躇しているところに、もう手持てや知らす。もう彼らだ、もうすでにもう、私たちもそうしようと思いますよっていうもうしっかり言い組められてしまってですね、パウロも逃げられないなんてことがあったかと思います。でも、もう用意してますからと。もうあるいはもう手引っ張って、ここにどうぞと。荷物など全部持ち込んでしまってっていうこともあったかもしれません。まあ、これは想像なんですけども、ともかく強引に承諾させました。でも良かったんですね。このことを通してフィリピの教会の礎が築かれました。それほど期間がないときに、もう集会所が安心して集まる場所ができたんです。伝道者はもう生活のことを全然気にせずに存分働くことができたんです。こうして人々が集まってきました。パウロたちが短く投獄された時期っていうのは短いはずですね。占いの女性が妨害をしてしまったのをもう困り果てて、そして占いを語れなくしたら雇い人が怒ってパウロをとシラスを投獄してしまうんですけども、投獄されてその晩にフィリピの監守が救われますけども、そしてその翌日はもう釈放されてるんです。まあ、その困り果てるまでの時間がどれぐらいだったかわかりませんけど、そんなに長くないと思います。 そして、パウロたちは、牢を出た後、リディアの家に行って、兄弟たちと会い、そして、もう大丈夫だということを確信して、次の伝道場に向かっていきます。こうして、祝されたフィリピ教会が、スタートしていました。そして、フィリピ教会はフィリピ書にありますように、パウロとの幸いな関係を築き、そして彼が迫害に遭ってた時、また捕らえられていた時でもずっと真実に支援し、またパウロの身の回りを世話をしようと思って伝道者というか奉仕者をおそらくローマの獄に使わしてということまでしてくれました。ちょっと読んでみましょうか。フィリピ人の手紙の4章です。4章の14節からお読みいたします。新約聖書400ページです。4章14節から18節。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、私がマケドニアを出た時に物をやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで他にはありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の霊的な口座に加えられていく身なのです。私はすべてのものを受けて満ち溢れています。エパフロディトからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んでくださる捧げ物です。パウロとフィリピ教会の幸いな関係にはもっと話すことたくさんあるんですけど、割愛いたします。ただここにはリディアの名前は出てこないんです。もう彼女だけで持っている教会じゃなくなって、素晴らしい働き人兄弟たちが出てきて、そして彼女は謙遜におそらく仕えていたと思われます。リディアの祝福の第一は、神様の恵みを求め続けたということ。そして二番目は、神様の導きに従ったということ。そして三番目は、主の器を助け続けた、協力し続けたということです。こうしてパウロは教会の働き人との固い愛と信頼の絆を築きました。そして伝道者たちを支援し続け、その絆は困難や迫害があっても揺るぎませんでした。私たちも互いの固い絆を築かせていただきましょう。彼女の積極的な賜物、これは得難いなと思います。力強く腕を振る箴言の最後にあります死を恐れる女性のような女性です。もちろん才覚に溢れているとか強引だとか、それは賜物によると思います。つつましい女性も、引っ込み思案の方も、いらっしゃいますし、おおらかな方っていうもいらっしゃると思います。 それぞれの賜物で素晴らしいんです。しかし主を求め続ける、そして導かれたら潔く信じる、そして主の技に自分を捧げる、協力する、これらの証はすべての兄弟姉妹が持てるもの、与えられるものです。どうかリディアの祝福をあなたの祝福としてください。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みの御業を今日リディアを通して見てまいりました。同じ祝福を私たちもいただくことができるようにどうか求めさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。